どうも
ー、どうもー、モグラグラジオでーす。でーす。
モグラグラジオでーす。太田です。
あ、おぎじょうでーす。ということで、秋になりまして、
まだなんか秋って感じしませんよね。
スルメがね、でかいんですけども、今食べてるスルメがすごい大きいんですけど、
巨大ですね。
うん、まあね、あれですか。今日は10月の何日ですか、これ撮ってるのは。
17、
あのデルニエクリのパキートボリノの、まあだけじゃないけど、まあデルニエクリのポスター展ね、あれは日仏学院のとこ見に行ってきたんですけど、うん、そして帰りにね、
タコシェのね、
タコシェで散財しましたけども、うん、あれね、
パネーですよね。
うん、ああいうのんやで、ああいうのんを、うん、なんかこうみんな やっていこう
やっていこう、
本当に発表していこう、もっと作品を。
すごいかっこよかったですよね、はい。
まあね、とは言いつつね、
はい、
本にするのもいいが、やっぱり生で見る方がよりいいということでね、うん、今日もわざわざ日仏学院まで僕行きましたから。
はい、私も行きましたよ。
ということで、ぜひ、モグラ君に見に来い。
かっこいいもん。
ということで、1月ですか。
10月の21日からの
モグラグで展示するアーティストの本日はインタビューになっています。早速お呼びしましょう。砂川健太郎くんです。よろしくお願いします。
開けちゃってください。
ありがとうございます。
いい音。
こんばんは。
いや、
砂川です。
砂川くん、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
もうあれですよ、もう今日は僕の親父が釣ってきた干物で、干物と金子恵美さんが買ってきてくれた
スルメで、
スルメと日本酒で、
あ、そうだ、日本酒、
もういい感じです
けど、ビワの前でね、
はい、
うん、ということで今日は須永君のインタビューなんですけど、大体、はい、あれなんですよ、僕らのインタビューはまず自己紹介するしてもらうことになってまして、
はいはいはい、
じゃあお願いします。
須永健太郎と申します。
声張ってください。
燃料師家元というふうに名乗ってまして、燃料というのは、あれですね、今に下心、怨念とか執念とか、ちょっとあんまいい言葉あんまないんですけど、まあ、その念と形で燃料という言葉を自分で作りまして、はいはい、で燃料師家元、家元っていうのは
そこも、
はい、説明は特に必要ないんですけどもで、そのなんだろうパイオニア的な位置に自分がいたいというふうに思って、そういうふうに名乗っています。でその燃料は何かっていうと、
うん、
まあ人型のようなものなんですけども、
人形のようやけども、
だけども人形ではないと、
うん、
でそこで分けたいというのは、人を模して造形しているわけではないということと、
うんうん、
で従来のその造形素材の、まあ、木であるだとか、土であるとか、そういったものを使わずに、僕が一応探して見つけたワイヤーとアクリル系統っていうものを使って、
うん、
で技法っていう技法、その制作手法も、うん、また一応、 独自のものであると僕が勝手に思っている方法で作ったものを、
なるほど、
燃料と呼んでおります。
なるほどなるほど、はい、燃料師家元ですよ、
はい、
家元、
はい、もう本家かまど屋みたいなもんです
それあんまりかっこよくない、はい、
まあ先ほども出ましたけど燃料師ということでね、うん、どうですか燃料師を、太田さん。
いや燃料ね、最初本物じゃなくてさ、
そうネットで見たよな、ね、最初
じゃ写真とで、あとこれそれを使ったミュージックビデオみたいな感じで、うん、YouTube に上がってるんですけど、そのアニメーションを見てけど本物やばいですね。
そうそう、いやほんまに思った、うん、俺も今日搬入、今日からスナック搬入 で生で燃料を見ると超いい、
びっくりした、
可愛いっすねあれ、う
ん、あれ
でさ近くで見るとすごいさ、うん、
細かい
ところまで、
うん、なんて爪とかあるし、
うん、デザインがさ、まつげの先っぽとかも、
うん、ある、
うん、
ね、
でこう燃料っていうのはそのスナー君が作ってるそのアクリルワイヤー、アクリルケイトとワイヤーで作ってて、なんていうかこう、なんて表したらいいか分からへん、
燃料、
まあそうやねんけど簡単に言うと手触りは毛糸みたいなんやけど、そのなんていうか、
でも重さもあるやん、
骨格をワイヤーで作ってるからすごいシンプルなんやけど、どっちかっていうとこう造形的にはすごい、まあ言ったらトライバルなこう民芸品みたいな感じの造形をしてんねんけど、あのシルエットがエヴァっぽくもあり、うん、なんかこう妙なポップで色がめちゃ可愛
い、ね、
綺麗で、
う
ん、っていうものが燃料で、でサイズがいろいろあるんですよね、そうだから結構お手頃なサイズから今回は展示物は超でかいやつまであって、うん、で今日もあの初めて僕も燃料を生で見た時に須永君にこれどんぐらいかかって作るんって聞いたら、大体、うん、どんぐらい、
でその20センチくらいのボディのやつだと顔で大体1日くらい使って、
うん、そうなん
だ、それも遊びながらなんですけど、うん、で今年に入って2体しか作ってなくて、
うん、
でだから もうちょっと早くスピードは上がったんですけどなんて言えばいいんだろう、まあ、まあ物にもよりますし、
はいはい、
そうですね、物によりますね、
うん、何回か過去に発表はしてるんですか、燃料は。
はいはい、してますね、
うん、どうですかこう反応というか。
反応は見てくれた方は、まあまあいいよとは言ってくれますよね、
うんうんうん、
その心の声までは分かんないですけどまあ褒めてはくれます。
あ、
ただ買ってくれるまでには至らないそうそう、
まあ、それはね、
アメリカ人なんかも王さんも王さんって言って素晴らしいみたいなことは言ってくれるんですけど、
ニューヨークでやったんです
よね。あ、そうそうそう、その時も、うん、購入までには至らなかったそれが悔しいところです
。財布の紐は固かった
、
スナー君的にはコンセプトとしては、はい、人型ではなく念の形、
超自然
的存在
ですよ ね、 ね、
念っていうと本当あのイメージ僕の中でもちょっと悪いんですけど、うん、まあ念行、なんだろう、人形が嫌だったから、
うん、
ちょっともじって、
はいはい、
響きのいいものにしたんですね。で念にして、でまあ英訳すると単純にセンスになるんですよ。
あ、なるほど、うん、シックスセンスのセンス、
でセンスのフィギュアであると、
はいはい
はい、だから僕のセンスの形を出してるもん、
うん、
でそして、で僕が、どういったものを表現したいか、自分がどういったところにセンスを向けていたいかっていうと、
うんうん、
さっきおっしゃられたように、超自然的、ものだとか、妖精だとか、僕は見えないんですけど、うん、妖怪とか、
うん、
というようなものの造形を自分の中でしたいのでやってます。
まあそこは僕もすげえわかるっていうか、うんうね、この世ならざるものもね、うんうんうん、見たことないものを見たいと思ってものを作ってるっていうタイプですよね、でそれででも今回の作品タイトルっていうのが趣味山ぞりんの間っていうことで、
これちょっと趣
味山ぞりん、これちょっと軽く説明してください、この言葉自体をまず
趣味山っていうのは言葉の意味自体を言うと、仏教概念で趣味山という山があると、
うんうん、
っていうのはまあ本当聞きかじなので大したことは言えないんですけども、まあ宇宙が麓にも及ばないぐらい高い山である、
うんうんうんうん、
っていう概念は、大学ぐらいから知ってて、
うんうん、
でそれだけでちょっと好きになったんですね、
はいはい、
で名字の砂がの字も入ってるし、
うん、そうね、
で今年の頭に山本裕介っていうこの間搬入の時に来てくれた、うん、漫画気違いじゃない方のやつが山本っていうんですけど、
うん、
彼が今年の頭にインドに2ヶ月ぐらい行ってて、でうちに帰ってきて遊びに来て、楽器作って遊びたいんだけどっていう風に言って、
うん、
で僕その時からちょっと楽器を作り始めてて、その時にもう この言葉しか降ってこなくて、
趣味線
じゃあ趣味線っていう名前でなんかパフォーマンスしようと言って決めたんですね、
うんうん、ゾリンの間っていうの
は、ゾリンの間っていうのはですね、ゾリンという
ゾゾウとキリンのリンで、
はい、
ゾリンの、
はい、
まあ、
まあ、床の間の間、
はい、でゾリンというのはその作ってる楽器のビジュアルが象、まあ象なんですけど、
はい、
作ってる時にはキリンも足したかったんですねでそれの名残りでゾリンと、まあ、名前を付けてしまって、
うんうん、
で 7月にレジデンスで富津の、うん、千葉県富津の方に行ってて、はい、でそこで結構広いスペースを与えられて空間構成をして、でその時に旅館じゃないけどなんとかの間っていろいろ
あるじゃない
です
か、梅の間みたい
な、そうでそれがなんか和風っぽくって、で漢字にした時に趣味線ゾリンの間っていうのがしっくりきたので、
なるほど
っていう、はい、ことです。
なるほどなるほど、いやだから僕がこれを見た時に、そのさっき話で出てきたこの、まあ、この世ならざるものをこうビジュアルにするっていうところで、
うんうん、
もう世界観としてその、
はい、
まあ、仏教用語を使ったりとかっていうのはこう、なんかこう肌が合うっていうかさ、
うんうん、
なんか自分いや全く見たことないもんなんやけど、まあたかがね僕らなんて20数年30年ぐらいしか生きてないやつらが描く見たことないもんって、まあ、必ずしもあれじゃないですか、全く新しいなんつうことじゃないじゃないですか、うんうんうん、
はい、
なんかこう歴史を知れば知るほど同じようなやつ過去に何百人何千人とおったんやろうなみたいな、
うんうんうん、
中で須永君が取った選択がその仏教用語であったりとか、はい、漢字表現やったりとかっていう部分っていうのが多分あの須永健太郎っていう人の作るものの世界観の一個テーマとしてあんのかなと思ったんですけど、
はい、
その辺はなんかこうなんつうかきっかけっつうかなんかあるやん、なんか例えばなんつうのめっちゃトライバルなものを好きになるしきっかけって音楽やったりとかさ、はいはい、なんかそういう入り口ってあると思うんですけど、これはなんかあったんですか、その趣味線、
漢字っぽいとか仏教っぽいとか、
そう趣味線に至るまでの
は、
別にあるでしょ、座禅組んでない
でしょ、ないですね全然組んでない、
うん、
あのだ 漢字っぽい、まあ、ビジュアルグラフィックとして漢字っていうものに興味を持ち始めたのは、うん、10代の頃にあのグラフィティ、
はいはい、
あのね、アルファベット崩して、
うんうん、
なんかかっこよくするみたいなのにちょっと興味があってアルファベットを崩して遊んでたんですけども、う
ん、あの人あの明鏡止水とか、
ああ見てましたね。ああそう、あの人漢字ですね。で、あの人もめちゃくちゃかっこいいなと思ってて、でだけどね、アルファベットは形が単純すぎて、
うんうんうん、
崩すにしてももうどうしてもバランス保たなきゃ読めないから、
うんうん、
結構バリエーションが少ない、うんうん、少ないっていうかもう限られてると思うんですよ。まあまあ漢字自体もそうだと思うんですけど、ただその実践してる人がそんなにその名教師水とかね、うんうん、そんなねメジャーどころはいるかもしれないけど、ね、中央線で書いてるへったくそなやつはね、あんま手つけらんない領域だと思ってて、でグラフィックのセンスっていうのだ、文字崩し遊び、
うん、
もうほら自分がやると、うん、俺いけるぞっていうのを見せたいじゃないですか、
うん、
でそれで漢字を崩し始めて、うん、で漢字面白いっていうのがあって、で仏教用語に行くっていうのが僕はちょっとまだいまいち、自分でも
これは趣味線っていうのはどこで見つけたの、うん、
趣味線
どこで出会ったんですか。
あでもだからやっぱその学生時代に、うん、そのあれですよ、あの神の偶像だとか、
うんうん、
仮面とか好きになるじゃないですか、うんうん、でそうなると結構あのチベット密教とか、
はいはい、
そういった、ま
あ、ある特定の美大生が、
うんうん
うん、必ずハマる
特定すぎるね、でも、
いや毎年おる、
うん、
毎年おるはず、うん、今日もあなたの美大にジャンベを叩いてる男がいるだろうみたいな感じで毎年絶対いる感じやな。なんかそのまあそのラインはわかるですよね。だからいわゆる結構そのベタなラインというか、うんうんうん、ある種、なるほどなるほど。でもそこで仏教に帰ってくるのが結構なんていうか珍しいというか、
多分もうねこれはもう字面ですよね。
そうそう、名前も入ってる、
ね、そうその山すごい
登って趣味線ね
趣味線、
いや俺もネットで調べたけど相当すごかったね、うん、なんかネットでこれを調べんなよっていう話ですけどね。弥勒菩薩とかがいるのがなんか2号目ぐらい、そ
うじゃない山なんて
ものすごい高い、ね、なんかもう宇宙が雲海ぐらいの感じの設定で、
さらに上があるってことやな、雲海ぐらいってことは、
宇宙
雲海ってことは。
マキシマムっていうものを設定したよね、だから仏教っていうのは。で絶対届かへんと、我らはいかに小さいかっていうところで
表現するための
ていく、
うん、すごい壮大な山じゃないですか。
ですよ。でちょっとなんかさっきの話でちょっと話ちょっとだけ戻るけど、グラフィティってさ、
はい、
あの基本的にやっぱ字綺麗な人じゃないとダメって感じがするんやけど、ツナー君とグラフィティとかやったことあるんですか。
あのちょっとだけあります。
ちゃんとっていうかイリーガルな、
イリーガルに、デビューしようと思って、うん、その初日に、警察の厄介にな
ってちなみに名前は
あ
るんですか。
いや絶対絶対あるはず、絶対あるはず。俺も経験あるから分かる。
あのねフィッキーっつって、
うん、
フィックですよね。
シック
シックに、
うん、SICK の
シック、ね、SH
いやいや、
あ SI
SI
病気っていうやろ、
ああそっち
EY で、あのミッキーとちょっとかけてこれ恥ずかしいな思ったけど、
ちょっとミッキーとかかってるあたり若干ヤンキー入ってる感じやけど、
ね、
ヤンキーだったんですか。
いや全然
僕はちなみにあのドグラマグラのマグラ、
はいはい、
MAGRA って書いてマクラって読ませたのを俺も書きに行ったその日の夜に警察に厄介になりましたけど
でもう僕はもうそのそういうことは良くないと、
うんうん、
お母さんが朝来たんであ
の向かいに
未成年の時だったんで、
あそうなん
や、そうお母さんが朝来たんで、うん、もうこういうことは二度とやんないと思って
まあ俺は捕まった大学の時ですけど、大学1年の時、20歳ぐらいですよね。
捕まるんや、
うん、捕まりましたね。
てか怒られたな、あれはまたやらしいね、あれパトカーのくせに直前までね、うんうん、音鳴らさんと静かに来んねん。
パトカーはそういうもんや、
ほんで俺らが見つけたって思った瞬間にバーンって鳴らすね、
うん、
ほんでバババンって出てきて、俺死んでくれ怖っ思って走って逃げたけど
捕まったんやろ。
でも捕まりますよね、
うん、捕まっちゃった、
うん、
前科か。
前科ないです。現状注意で写真撮られて
パシャパシャパシャって、
うん、
撮られた、
うん、
つながくんも、
うんうん、
あら
どこ書いた。
そうそうそうそうでその時にさ、俺の時はなんかちょうど横にめっちゃ下手くそな地元の滋賀県の族が書いた漢字の暴走族の族名が書いてあって、これもお前やろっつって言った時にはさすがに切れたけど、ね、こんな下手くそなの書かないっすよもうで俺も酔っ払ってたからもうすげえ食い下がったけど、ね、なんかあかんでとか何がダメなんすかっつ
っていやいや
めっちゃ言ってたら最後逃げられたもん、ね、いやじゃあ警察来るかというか、じゃあ行って説明しますよとか言って、何がダメなんすかって言って、グラフィティとか知ってますとか言ってたら、なんかお前ええってみたいになって
帰れって、
うん、あれフィルム入ってないじゃん、からカメラ絶対、
今でもデジカメちゃう、
うん、
まあ、あ今ね、
うん、
そうか。でもやっぱりね、多分ねそんな過去がありそうですこの人は、うん、
過去を暴いていきましょうか、
うん、え大学行っとっ
大学は一緒行ってましたよ。
あの何やっけ、あのね新宿眼科画廊のオーナーの田中さんと同じ格好でね、どこやったっけ、
玉川ってとこです。
玉川、
はい、
うん、
あんまもう本当大学にはね本当思い出はない
じゃあ友達にって
友達は本当、あいや一人はいましたよ
一人
本当に一人いて、
うんうん、
でまあ男なんですけど、
うん、
で彼とずっと一緒にいるもんだから、うん、あいつらゲイじゃねえのかって言われてまあそれでもいいやっていう感じでやってましたけど、
うん、珍しいですね、大学でそういう感じっていうのは結構珍しいって俺はちょっと思ってしまったけど、
うんうんうん、なんか高校が楽しすぎて、
あ
楽しかったんですよ。
えいつからこうなんていうの、いわゆるこう物を作るみたいのはいつからや
ってたの。もうずっともう図工好きでしたし、
はいはい、
もうやってたんですけど、まあ、高校の時にあの人には見せたくない日記みたいなのを自分で書き始めて、
うん、
でイラスト付きなんです。でそういうのをずっとやってて、で
これやっていこうと、
うん、
え今のこの燃料っていうものを最初に作ったのっていうのは、
はい、人型っぽいものはもうずっとやってましたけど、
はあ、
あの大学の時に学校に行かないで一応お母さんに行ってきますと言って家を出て、
はい、
で井の頭公園とか、あと、うん、あのまあハンズ湯沢屋百円均一を回って、
うん、
素材をいろいろ安いもので試してて、うん、で毛糸と ワイヤーでっていうのが一番ツボにはまって。
なるほどなるほど。
で、続けてます。
ああ、はい、じゃあ高校ぐらいからやっ、
いや大学時代ですね。はい。
ってことはもう何年ぐらいですか。
もう10年近いですよね。
最初に作ったやつとかって持ってるん？
は、いや一番最初は本当あの藁人形みたいな。本当なんか
人形やってるよ。
もう造形とかじゃなくて、ただなんかワイヤーに糸が巻きついてて人型っぽい。
いや今のあのものとは全然違うの？
全然精度は違いますね。
え、須永君ってもともと大学で何を専攻してたんですか？
一応彫刻を専攻してます。
あ、そうなん
や。なるほどなるほど。
で、その過程の中で、彫塑で、心棒ってあるじゃないですか、
うん、
あの段階が一番好きだったんですよ。
白縄前で。
そうで、なんか
基礎みたいな。
そうそう、そこしかしたくなかったっていうのもあるし、
うん、
できることならもう学校行きたくなかったっていうので、
うん、なるほど。
素材探しで。
確かにあれは基礎みたいなものが超基礎っていうか、
うんうん、
基礎だけを進化させたみたいな造形とも言えるもんね。なんかちゃんと自立できるしね、うん、そうかそうか。
白山か。
絵とかは描いてなかった？
絵はそのまあそのなんだろう、あのイラストグラフィティっぽいなんかキャラクターだとかっていうのは描いてますね。
なんかあの俺のイメージでは、そのまあ俺これは勝手に俺のちょっと偏見も入ってるかもしれないけど、うんうん、その立体やる人って、僕絵描きなんやけど。色彩感覚が疎いようなイメージがあって、
う
ん
はいはい、
でも須永君のやつってめちゃ色綺麗、うん、組み合わせがかなりいいっていうか単純に
あれは本当に、ね、その素材なんですよ。だからそのもうアクリルケイトって発色がすごいんですよ。
すごいね。うん、確かに。
で、あんま僕絵の具とか扱うの上手じゃないんですけど、うん、なんかねすごく調子よく、
いやなんか、いや単純にだってアクリル絵の具よりも下手したら、うん、そのものっていうことはそのものの時点で 100% のいろんなものを巻きつけるから、
ね、
その例えば 100% のピンクを巻きつけたら、
うんうん、
100以上になっていくんやんか、
うんうんうん、
アクリル絵の具ってちょっと半透明やったりしてさ弱くなったりする色とかもあるっていう意味では、うん、絵の具より発色ええなと思いながら見てて、
うんうんうん、
もちろんその立体やから光と影がこうさ、
はいはい、
自然とあるし光の部分っていうのはめっちゃ輝いて見えるから、
うん、
綺麗なと思いながら見てたんですけどね、うん、なんか
ありがとうございます。
いや本当にセンスいいっすよね、
うん、
あそれがもうね一番嬉しくて、
うん、いろんな、
うん、でも絶対それあるよな。だって、うん、沖さんが言ってるその立体彫刻関係の人って色彩感覚が鈍いっていうかさ、
うん、
ない人が多かったりする、
ね、ないっていうかで基本的に多分陰影で見る人なんかなと思って、
うんうん、
だからさ、うん、なんか、まあ、私も彫刻出てるんですけど、うん、自分を例にすんのはよくないけど、うん、なんか、まあ、折とか、そういうことを授業とかでやったりとかしたけど、
うん、
どうしても、なんか気持ち悪い配色になってる気がついたら。
うん、
なんか彫刻とかやってる時とか、自分で作りたいもの作る時とかは、うん、あんまり色の選択というよりは、形の選択は頭の中でしてて、うん、色はそっちの毛になったりとかすんねんな。
うん、
で、なんか、いざ物を作って、色が必要なものを作ったらとても気持ち悪い配色になってるってことがやっぱり多いし、自分の周りもそんな感じが多かったなと思うから、なんか
まあなんかそのだからピンクにも陰影あるんやでっていうかさ、うん、今回僕あのデストロイで粘土作って自分の粘土色つけてほんまに思ったけど、やっぱりちょっと立体物に色をつける感覚と絵を塗る感覚は全然違うくって、
うーん、 で、それか。
そうで、立体物でビビッドな配色できる人っていうのは、例えばまず立体を作ってて、そこにさらに色に興味がある人の方が強いなって思ったっていうか、俺はもともとペインターで 色にどっちかというとどっぷりな人間が、立体物作って色塗るってなったら、そのなんか初めて気づくことがすごい多いっていうか、なんかイメージのまま塗ると良くなかったりするっていうか、なんかその暗い部分は明るい、俺が思ってるより明るい色入れといた方が俺の最終的に思ってるビジュアルになるっていうか、なんか、ちょっと、これはなんか俺が個人的に思ったことやから何とも言われへんけど、そこはちょっと勉強になったけど、スナー君の年行を見てると、もうそこはもう当然のようになってるっていうか、なんかまずあの糸が綺麗よね。
ああ、そうですね、それとあと僕はそのアカデミックに勉強しなかったからなんか、ね、できてるみたいなところがあります。
あのギャルが意外と色彩感覚が良かったみたいな、
そう多分本当そこだ、そういうところにしか入れないと思ってて、
はいはいはい、それはあるよね。
でなんで人型っぽいものをやるかっつったら、やっぱおもちゃなんですよね。なんかその造形物、にしても、あ、彫刻とかってね、立派じゃないですか、大きくって。だけどなんか遊べないじゃないですか、触って遊べないとか、だからもう
触らないでください
よね。だから触って動かせてっていうものを作りたい。
で今回、あの外に出てるやつとかは触って大丈夫な
の？全然、あのちぎらなければ
ちぎれないですよね。
大概ちぎれない、
結構強度ですよ、
一応購入もできるんです
ね。もちろんです、
バンバンできます、
燃料も、ね、でも今回のフライはそれプラスですよ、
そう
ゾリの場ですから、
はい、
象がいますよね、
象がいますよね、これはどういうあれですか、ものとしては、
その DM にこのビジュアルっていうのは、今年に入って僕が作ってきたものっていうのは本当これしかないかったっていうのが一つと、まあ音が鳴る楽器なんですけども、
これなんかあの、バランスボールから管が出てて、そこにあの塩ビパイプで作った像のようなものがあるんですよ。これはどういうあれですか？
これは、すごくって
すごい、
あのドローン音っていうブーってずっと永遠になり続ける音っていう、なんか聞いててちょっと気持ちよくなるような音っていうのは僕好きで、であのディジリドゥとかウィンウィンとか、あとホーミーとか
バイオン系の、ね、
そうそうそう、で僕はその両方できないあのできないし、ちょっと勉強なんか修行してできるようになりたいとも思わなくて、だけど
でもその音は好き、
そうそうそう、でその音は好きで、でじゃあ自分ができることでなんかそういったものに近いものをやりたいっていうか、自分ができる範囲内でやりたかったんですよ。
発明したってこと
ですね。あ、そうです。
でも発明よねこれ。
これはじゃあ音が鳴るんですね、これ
は。はい、鳴ります。すっごく鳴ります。
どうやって鳴るんですかこれ。
そのエア、じゃあバランスボールにエアコンプレッサーから空気を注入しまして、満タンにします。で、それがインプットですね。
はい、インプット。
でアウトプットでまたホースが出てまして、バルブが、13個。
13個もあるんですか？ 13 個あるん
ですね、これ。で、バルブ調節でまた細かく、ホースが分かれて、こうね、頭にこう、行くんですけど。
象の頭とかが全部ホースになってて、
に行って、
音が出ると。
はい、そこの、バルブの調節で。
いや、まあ、これはでも、ちょっと細かい説明より、体験して、
はい、ぜひ。
その空間にね。
これはもう今回展示されるんですよね。
はい。
これちなみにこれタイトルあるんですか、これ。
これ一応あのゾリンなんですよ。
あ、これがゾリン
なんですね。
これがゾリン、はいはい、だからこれがメインの展示物や、はいはい、
全然メインっぽくないんですけどね。まあまあまあいるわ。
だってこれだけまだ見てないですよね。
うん、
写真では一番最初。
まだお目にかかってない。まあ俺ら年行しか見てない。でも年行もすごいですよ。
年行で結構やられた。
年行の一番でかいやつめっちゃでかいからな。
でかい。
小6ぐらいあるやろあれ。
小6以上あるって。だって1メートル。
で、あれ120ちょいぐらいですね。
あ、じゃあ小6ぐらいか。
小
6のちっちゃい女の子ぐらい。
男
の子。
そうだね。あんな小6おったら怖いけどね。うん、でも一番ちっちゃいのが携帯ぐらいだよね。
一番ちっちゃいのは、
指ぐらい。親指ぐらい。
身長は
人差し指ぐら
い
のものから
120ぐらい
小6までの
年行が抑えてます。
主にあってで年行はねいいですよ。悪が強いけどでもなんかこう物感が高いから、
うん、
結構愛せるっていうか、
うん、
もしかしたらこう人気出るんちゃうかっていう物ですよあれは。あの確かにさすがに小6ぐらいになるとでかってなるけど、なんかこう、
いやだってな、なんていうの、胸元とかさ、足元とかの、
胸元行っちゃった、
うん、あごめん、
胸元注目した、
あ足元とかも全部、
俺はね鼻から口にかけてが、
いやここ顔はもうすごいわ、
顔結構見
てほしいな。でも胸元とかも私最初に。須永君にこう渡されたっていうか、
うん、
触らせてもらった時に、
うん、
脇から抱えてしまってんやんか。
ああ
脇に手を入れてこう抱く感じで抱えてしまったから、うん、もうなんかそのなんていうの感触っていうかその造形の触り感が、
うん、
すげえ形やって立体やって。
まあ思ったら立体好きやしな。
うん。うん大好き。めっちゃかっこいい。なんかすごい興奮してしまって。重みといい。
そうです。あなた今手でものすごいやってくれてるけど全部音声
伝わらへんから。伝わらへんから
言語化してくださいねできるだけ。
重み。
重み。
触り心地。
まあ、触り心地はいいですね。
あのね触り心地がなんか柔らかとかではなくて骨張ってる感じやねんけどその立体の流形がつかめる感じわかる？この
分からんない
や触りに来てください。
来てください。
触っていいということなんで柔らかとかじゃないですよ。でも何かこう形あるものをと触れ合ってるっていう感じ。
まあでもさすがに年行師家元っていうだけのことがあって、
うん、
年行は何たるかは見に来たらもう一目瞭然ね、うん、あこれかと、
うん、
で、ね、意外とねおしゃれ、
うん、
年行
たちおしゃれですよ、
ね、おしゃれ
なんか
ドレッドなやつとかいるし、
そう須永くんファッション系の人なんですか？
いや僕ねあのおしゃれですねって言って10万円もらったことあるんですよ。
どういうこと、
どういうこと、どういうこと10万円。
あのなんかファッションチェックみたいな番組まあそれも18歳ぐらいの時だったんですけど、
そうそうおしゃれやったら10万円くれんの？
そうなんか
マジで
おしゃれ大賞になったんですよ。
も
うおしゃれだってあんなおしゃれな年行作れないですよ普通、
うん、まあ確かに。
だってねあのまあ絵とかもそうやけど、うん、見れば見るほど見るとこあるねん。
どういうこと？どういうこと？
そのさっき言ったつま先一つにしてもまつげとかも
あんな街中歩いてたらめっちゃモテる。
びっくりするで。
めちゃめちゃモテるであれ。
そら年行ですよ。
うん、まあ、エグザイルどころじゃないよね、
うん、エグザイルのコンテストとか見てる場合じゃない。
年行、
うん、そう大きい声で言
ってそうですよ、ね、ですよ。いや年行でも ものとしてはかなりいいっすよマジで。
うん、びっくりした、
うん、
写真でもやっぱりあの最初に見せてもらったさポートフォリオもそういえばかっこよかったと思って
まああのフライヤー見てもらったら分かるんですけど本人もね
かっこいいですね
笑っちゃいますね笑っちゃいます
まあ何でも使っていこう見に来てもらわないと分からない、
ね、燃料とか言ってるけど土臭さよりかっこよさの方が上回ってる。
土臭さないからね、
うん
うん、あ土臭さないですね、
はい、
なんか俺はなんか
だってさこういうわーとかななんとかのまーとか言ってるなんとかのまーとかっていうふうにつけるって感じってなんかこう日本っぽい、
はいはいはい、
アフっぽい、
うん、
アフ土茶茶色とか、
はいはいはい、
茶色とかさ土色とかっていうふうにこう単純な頭で
い
くとい
やもちろん
きそうやん
かどっちかっていうとサイバー的な方向ですだから都会のど真ん中でって感じです、う
ん、そんなことなかった
うん、ウォッチメンのねあのとこ店行ったら壁に仏教の絵が描いてるみたいな感じですよ。だからまあ簡単に言ったらもうアキラみたいなことや。
えすごいなんか
アキラの BGM が芸能山城組みたいな世界や。だから言わすな言わすなそんなことまでみんな聞いてる人みんな分かってあるから都会的な仏教って言ったらああいう感じでって思って聞いてるからこれ
ほんま
うん、まあそんな素直がこんなんですけども知ってる知ってるそんなもんもう周知の事実やそんなもん今の日本の総理大臣はよりも知ってるわ
山城組や、
うん、山城信号知ってるかどうか分からへんけど山城組は知ってる
ちょめちょ
めちょめちょめなんか古い人がいるな山城信号イコールちょめちょめ出てきたけどね、
うん
まあそんな須永くんなんですけど
そんな須永くんでいいんですか、
は
い、
ちょめちょめ
ちょめちょめちょめですね
ちょめちょめな須永
なんか例えば今後なんかこう作ってみたいものとかあるんですか
は動物的な形をした、
うん、
あ脊椎動物だけどあじゃあ脊椎動物じゃなくてもいいだから、二足歩行の造形じゃなくて、うん
あ4足、
うん、4足とかあとね軟体動物的なものとかっていうのは、はいはい、
あそれ燃料、ね、燃料で
ああいう
ああなるほどなるほど
作りで、
はい、やっぱだから基本的にやっぱ家元っていうだけあって燃料がメインの活動になって
るわけ、はい
うん、あなるほど
でもこの、
はい、
今回のゾリンっていうのは
ゾリンはこれ1体だけなの1体で、
はい、
もうい
やでもだそれは
変化系みたいなのは
これはその遊びで音楽をする友達と一緒になんかね公園で
楽器として作った
そうですね
あなるほどなるほど
やったりしようかな
これからも燃料がメインで、
はい
まあ、たまにこういうゾリンのような楽器も作ったり、なるほどなるほどという感じですよどうです
なんかもうちょっと声を聞きたいんです
声を聞きたい
須永さんの声を
僕の声ですか、
はい、
燃料についてのことをじゃあもう少し聞きましょうか、
ね、いや燃料じゃなくていいですよ
え
須永さん
燃料はちょっと
プライベートみたいなおしゃれ関係みたいな
おしゃれ関係みたいな
じゃあ須永くんのじゃあプライベートな聞いてもか、うん、
彼女いるんですか
絶対流れない
あの今そうですね今あのポッドキャストのモニターの向こうから知らねえよっていう声が聞こえたので
カット
終わりましょうかもう、ね、まあでもあれですよあれアニメも自分で作ってるの
はい 音が今のところ自分じゃなくて、
うんうん、
だから音を自分で作りたいっていうのもあって、
うん、
なるもの
なるほどなるほどいやでもアニメとかだからあれですよねだから燃料を使っていろんな表現をしつつ
あそうですねやりたいです、
うんうん、なるほどなるほど最終的にどうしましょうめっちゃでっかい燃料を作りましょう
あ作りますね、は
い、どんぐらいいきますかガンダムぐらいいく
いやあちょっといややりたいですけどとりあえず身近な目標としてはやっぱあの まあ3メーターぐらい。
ああ3メーター。3メートルか。すごいね。
それくらいは作りたいです。
いやぜひだからあの燃料をね、
はい、
燃料師家元としてやっていってもらいつつ、
はい、
まあ今回はあのご近所さんでもあり、
はい、
もうまめにあのモグラグには在庫してくれるはずなので、
ね、
ぜひ見に来ていただきたいなと思うんですけど、
ね、須永さんに会いに来てください。
そうです 最後にあの今から来てくれる人にそのメッセージを、
はい、あ、ぜひぜひ、モグラグガレージにお越しください。満面の笑顔で お迎えします。
待ってます。
お願いします。ということで、モグラグ10月のインタビューゲストは須永健太郎くんでした。よろしくお願いします。ありがとうございました。なんでよろしくって言ったよ。お願いします。
エンディングです。
あー来た、元気
元気やね、
元気いっぱいやね。どうですかこの爆弾娘。
あ、いや素晴らしいと思います。僕も喋ってよかった。
いいですよ、いいですよ、別に今日はあの砂川くんスペシャルなんで。
砂川スペシャル、健太郎スペシャル、
砂川
スペシャル。砂川って呼ばれないんですか。
あの80人中2人ぐらい、40人中1人。
じゃあモグラグたちはその2位に入ってしまってね。スナケン、スナケン呼んでますよ。
ああ、ありがとうございます。
勝手におらん時に呼んでるからね、うん、
スナケンいつやったっけ、
うん、
スナケン次作るんやったっけ。
お酒みたいになってますからね。
あ、そっから来てんのか。
もしくはあれか、
証券、
証券
も。ああ、
清水健太郎は違うか、う
ん、あと松健、
松健、うん、それ嫌やな。
健ってなると大体ね、なるよね。
でもガッツなんですよね、あだ名は。
あだ名ガッツ、
まあそんな須永健太郎期間は2010年10月21日木曜日から11月7日日曜日までです。クロージングパーティーは11月6日土曜日18時から行います。
はい、ということで
須永くんは結構毎日いる感じですかね。
はい、週末は多分前日いると思います、
はい、
で、ウィークデーは夕方以降はいます。
はい、
はい、できるだけ行ってくれるらしいんでね、ぜひこのイケメン須永健太郎に
健一郎って言おうとしたら今
一瞬茂木さんが入ってきた。
茂木健一郎、
茂木健が、
茂木健がちょっと健がつくとやっぱどうしてもね混ざってまうから。
健ね、健ね、
今なんかしなきゃ長谷京出てきたけど、
それ全然違
う。今日行ってもってるわ、もう健が
違う人になってる。
まあまあね、ぜひぜひ、いや面白いっすよ。
いや、かなり見応えあるよね、
うん、まあデストロイの後なんでね、
デストロイよりいいかもよ。
言いますね、うん、でまたちょっとテイストの違った感じで、
うん、
うん、なんかやっぱりね、あの先週もうポッドキャストで言いましたけど、やっぱりあの文化とか芸術の、あの豊かさっていうのはやっぱ多様性なんでね。
うん、そうね、
多様性を楽しみに来ていただきたい、うん、言えてないですけど、僕モグラグだけでもこんなに多様性があるんだよっていうことをね、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、須永健太郎個展趣味線ゾリンの間開催中でございますので、よろしくお願いいたします。ということで、
モグラグラジオ
ボリューム114でした。ありがとうございました。Drag.